この番組は大学の同級生ながら全く別々の道を歩むアラサー女子のぞみとひかるが日常をセキュララに売り渡すライフログ系番組です。頭を抱えながらも人生を楽しんでしまうアラサーの生の声をお届けします。独身です。皆様こんばん。ワンダフォ
ー、ワンダフォー。
2024年1月27日土曜日夜8時を過ぎました。のぞみです。
ひかるです。
はい、前回私食べ過ぎてどうしようって話したんですけれども、
はい、
無事にですね、口にニキビ、でっかいニキビができました。私ピル飲んで1年ぐらい経つんだけど、
はい、
ニキビ1回もできてなくて、そのピル飲んでから
お
初めてできたんですけど、やっぱ口周りに出るニキビってその胃腸が悪いって言うと思うんですけど、
はいはいはい、
完全にそれだったなっていう感じで。
なるほど。
で口のね、すごく端っこの上唇と下唇 の、 接点みたいになってる端っこのところにできたんですよ、
うんうん、
で矯正あったんですよ。
あ、今週当たりそう
でさ、もう口をさグイってやるからさ、もう先生の手とかも死ぬほど当たってすごく
痛かった。
もう痛くて、かわいそう。そういつもさ、何かあってもさ我慢できるんだけど、今回ばかりはうってやっちゃってで先生もあすいませんみたいな
感じだったんだけど、え、気づいてたね、やっぱり。
いや、それで痛がってたかどうか気づいてるか分かんない、めっちゃ触られたからいや、すごくしんどかったですね、
もうかわいそうに。
それも踏まえてもね、やっぱり食べ過ぎは良くないですね。
治った？
治ったかな、治ってきたな、うん。
私は口内炎よくできるんですけど、
はい、
まあ、最近できないけど、結構プロフェッショナルで治す方の、本当にね、あれでも話したよね前にね、パッチがいいよって言ったよね。
うん、うん、
やった？
いや、ニキビなんで、口内炎じゃなくて、
え、
外側にできてるんで。
ごめん、今すっごいニキビって聞きながら、口内炎って解釈してた、うん、ニキビか。
あ、すいません、ニキビです。はい、あ、
ニキビで、え、どこ？
はい、いや、もうちょっとズームだってもう分かんないと思う。
あ、そうなの。
この辺にできてたんだけど、うん、
あ、なるほど。
はい、はい、感じでした。
ありました。
はい、それでは今夜も始めてまいりましょう。アラサー女子の
人間観察。
はい、では人間観察のコーナーからやってまいりたいと思います。
はい、
このコーナーは お互いが近況を話すコーナーでございます。
はい
はい、私ですね、パスポート更新しました。
お
ー、10年パスポートを、
はあ、
2014年の7月に作ったものがもうすぐ切れそうだったので。
2014年ってさ、はい、最近じゃん。
いいえ、10年前です。
10年前、2014って10年前、はい、もう
10年前です。はい、私が大学生の時にね、インドへ行く前に作ったやつでしたね。
そうなんだ。
はいはいはい、その時のね、付き合ってた彼氏がね、なんかあんまり別にそんないっぱい食べてないのに、うん、もうお腹いっぱいってなんかよく聞いてくる彼氏で、なんかうんって言ってたらすごい痩せて、その痩せた時の写真を使ってたんですけどそうで、パスポート更新したんだけど、今更新、うん、そのマイナンバーカードがあればウェブでできるんですよ、うん、マイナポータルからできるの。
はいはいはい、
で写真とかも全部そこから申請して、
うん、
でね、全部申請し終わった時に、うん、あれ、私めちゃくちゃ笑ってる写真で申請してしまった気がすると思って、
うん、
余裕で歯が見えてるやつだった。
その歯出して笑うってこと？
そうそうそう、だった気がするなと思って、で写真改めて見たら、うん、いや、めっちゃ歯出てんのよ、めちゃくちゃ刃出てて、うん、やっぱめっちゃ笑ってるじゃんって。
え、どんな感じ？
これぐらい。
あー、全然笑ってるね。
そうそうそう、でも私その写真とか出す時にちゃんと注意書き結構読む系なのよね、
うん、うんうん、
で読んだ時になんか、うん、あ、これはダメだなって思わなかった気がするなと思って、
うんうん、
で数日経った時にその審査通ったんですよ、
うん、
で、え？と思って、
うん、
で調べてたのよ、パスポートの写真規定みたいな感じで調べてたら、
はいはいはい、
パスポートの写真はちょっと笑ってても大丈夫らしいんですよ、うん、なんかむしろなんかむしろ良いみたいな風に書いてあって、
へー、で
そうなんか多分こう口よりも目が大事っぽいのよね、その多分その機械のゲートとか撮る時のあれだと思うんだけど、
うん、
なんか目の方が大事だから、うん、笑ってる時にこう笑いすぎて目がくしゃってなってたりするのは NG らしいの。
あーなるほどね、
そうそう、
はいはいはい、
で笑ってる口もでも口が開きすぎてて口の奥が見えるのもダメらしいし、
うんうんうん、
あと上下の歯が見えてるのもダメらしいのなんだけど、上の歯が見える程度の笑顔は OK らしくて、だから奇跡的に条件全部合致した写真だったんですよね。
よかったね。
そう、よかった。そうそうそう。
え、でもその写真って何年前のって言った？
え、写真は、ま、本当はね、6ヶ月以内の写真じゃなきゃダメなんだけど、この写真はLove is Blind Japanに応募した時の写真なんで、
まあ、ちょっと昔のやつ。あ、あれか、緑のやつね。
あ、そうそうそうそうそう。
緑の服着てるやつね。
まあみ、うん、まあそうとも言える、うん、緑じゃないけど、うん、
そうそうそう、あ、違うのか、あ、うん、分かった、あのエンジのやつね、
あ、そうそうそうそうそうそうそうそうそう、うん、で、
うん、
あ、ちなみにこちらでございますと、
おー、はいはいはい、笑ってますね、笑ってますね、はい、しっかり笑ってますね、
そう、であとさ、違うとこがさ、反抗してもらうとこあるじゃないですか。
うんうん
う
ん、
あそこって私の10年前のやつだとなんかただこう番号その1ページだったら丸1みたいなのが後ろにねいっぱい投下されて印刷されてるようなページだったんだけど、なんかそれが変わってて、うん、富国36系36だったっけ、うん、のイラストがね、あ、46富国46系46だったっけ、
やばい、
36ちゃう、
36?
うん、36だね、ごく36系のこうイラストがこうやって入ってて、
え、そうだよ、私のもそうだよ、
え、そうなんだ、え、いつからなんだろうこれ、
ちょっと、
え、めっちゃ可愛いやんと思って、
うん、これでしょ、
あ、そうそうそう、それいつのやつ、うん、
ハワイに行ってる時に変えたから、
あ、でもやっぱ数年以内か、
うん、数年以内、
へえ、
ね、IC チップ入ったよね、あ、で前からだったか、
IC チップは前からだったの、
うん、そっか、そ
う、うん、そうか、これ綺麗じゃんと思って、変わってるんだなっていう、うん、いいね、うん、っていうので無事にね、そうそうそう、そのさ、残り期間がさ短いとさ半年切っちゃうといけない国とかもあるらしいじゃんか、
うんうん、
っていうのではちょっと早めに変えたんですけど、はい、
うんうん、
はい、
いいじゃん、
感じでした。
じゃあこれから行き放題ですね、また
はい、また10年行き放題でございます、
はい、
はい、
楽しんでください、
はい、ありがとうございます。
私はちなみにこんな写真です、
あ、口閉じてますね、
うん、
はい、完全に閉じてた方が確実ですから、
うん、あんまでもこの写真気に入ってないんだよね。なんかさ、丸くない、うん、顔。
まあ、
もっと丸いからいいんだけどさ。ね、こっちの写真、どっちが好き？こっちとこっち。
うん。え、それは新しい方じゃない？
本当？
うん。
え、こっち古いんだよ。
うん。
なんかこれちょっとさ、ギャルっぽくて可愛くない？こっち昔の。
そう？私は最新の方が好きですけど、
みんなね最新の方が好きって言うんだけど、私は結構昔の方が好き、
うん、まあ、いや、そうですか、ちょっと皆さんには全然お見せできないのに、本当に
すいません、
うん、
はい、ごめんね、なんか人間活動取っちゃって、はい、最後の方、
あ、いいえいいえ、いいです、
私2個やっていい？両方短いから、
はいはい、
いや1個でよかったら1個でいいんだけど、時間的にとりあえず1個目、
はい、はい、
先日ですね、ジョイジョイライフさんの、ゆかさん、ふうかさんに会いました。
ねえ。いいなぁ。
そう。そう。京都で一緒にご飯を食べさせてもらって。
うん。
で、ふうかさんが京都のことよく知っていらっしゃるので、
うんうんうん。
ちょっとディープな京都を案内してもらって楽しかったです。
うん、いいなぁ、俺は。
そう。で、なんかね、二人、結構、かなり多分ね、私のために降りてきてくれてるんだと思うんだけど、
はい、
すごく話しやすくて、
うん、
話が途切れないんですけども、
うんうん、
ただね2人で話すとそのゆかさんふうかさんのが2人で話してる時は私が知らない単語がいっぱい飛び交っていて、いっぱいでもないけど、なんかねやっぱりね、あの医療用語が出てくるのよお二人の中から。
そうなん
だね、だけど、
うん、
でなんかこのこういう会話聞いてるの時のなんていうのこう感覚、
うん、
どっかでこう経験したことあるなっていうか、どっかでこれ感じたことあるなって思って、どこだろうと思ったら、あ、英語がある程度できるようになった時、
うん、
にそれでもなんか時々さ自分が知らない単語があるじゃん、
うんうん、
でその意味を考えてる時の気持ちにすごい似てた。
うーん、
だからさ、ゆうかさんもふうかさんももちろん日本語で喋ってるからほぼわかるじゃん。
なるほど。
でも単語レベルでたまにわからないのがあるのよ、単語レベルで、
うんうん、
その医療用語ね、
はいはい、
でその感覚がこうで英語ができるようになってきて、だいたい英語わかるんだけど、
うん、
だいたい8割9割言ってることわかるんだけど、たまにわかんない単語があって、うん、なんだろうって考えてるうちに話が次に行っちゃう時の感覚にすごい似てた。
なるほどね。
でもね、そのため私は勇気持ってて、あのすいませんわかりませんって言ったら、ちゃんと説明してくれてありがたかった。
あ、そうね。もうやっぱさ、慣れすぎちゃって当たり前の単語になりすぎちゃうとさ、なんかわかんないかもっていうのもわかんなくなることもありますからね、やっぱり。
そうそうそうそう、
同じ業界だったりするとね、
2人にとっては、そう、2人にとっては多分普通の会話なんだけど、あの、うん、私みたいな、ね、第三者とか全然医療関係じゃない人からすると、
うん、
なんだそれはっていう感じでした。
へ
ー、けどあのすごく面白かったです。
いいな。
そうで、もう一個は、私あの昨日ダンスレッスンに行ったんですよ。
はいはいはい、行ってましたよね、今年は。
今年から始めたいというものの中の一つに、大きなものにダンスレッスンがあるんですけども、
うん、
で行ってみて、まあダンスレッスンってすごい良かったんだけど、
うん、
そこでね、あのもちろん私は初めてだったから皆さん知らなかったんだけど、
うん、
なんか2人から別々の時に、あれ、これまでどこかでお会いしたことありますよねって言われて、
へ、
2人から、
2人からも
別々ね、うん、別々の時にね、別々の人から、
はい、
で、いや、ないですって言ったら、あ、すいません、人違いでしたって言われて、なんかね、私ね、結構そう言われること多くて、これまでお会いしたことありますよねって、とか、どっかでお会いしたことありませんかって、なんかね、言われたことね、何回かって、結構、2、3年に1回はあるの。
へー。
すごくない？なんか昨日なんか2連チャンできたから、おーおーと思って。
あと、言ったこともないかも。なんか相当確信が持ててないと、会ったことあります、うん、なんかどうしても名前思い出せないけど、あの時のあの人だぐらいに思えないと、会ったことありますよねとも言えないから、結構な自信があって言われてんのかね、うん、そう、
なんか最初じーっとこっち見てきて、なんかニコ、うん、ニコっていうか、ちょっと微笑みながらこっち見てきて、向こうもさ、はいはい、完全な確信があるわけじゃないんだけど、
はい、
こっちじーっと見てきてニコニコしながら、なんでこっち見てるのかなって思って、でも一応まあレッスンの仲間だと思って挨拶するじゃん、
うん、
そしたら、うん、あ、初めてですよねって、すいません、なんか見たこと、あのお会いしたことあると思っちゃってみたいな感じ。
へー、
そう。すごいよね、怖いよ ね、 いね、だからこの顔は何なんだと思って。
なんとなくこう記憶に残るなんか特徴的な部分があるんかね。
だから多分人間の顔の原型を、多分原型の原型っていうの、うん、元旦の元の原型に、
はいはいはい、
原型をちょっとどっかこう持ってるのかもしれない。私の顔。
そう、なるほどね、うん、言われたことないな。で、
皆さんの私の、そう、顔はね、うん、あの私顔は公開してないのであれなので、
うん、
ですけども、どんな顔かっていうと、ガチャピンみたいな顔ですっていう。
いや、ね、
今日私の緑色の服を着ていて、のんちゃんが今日あの赤エンジ系の、ね、
うん、
あの服着てて、私の顔って結構ガチャピン似てないって言ったら、
うん、
で写真見せたら、ちょうど同じ、なんていうの、ガチャピンが右側にいて、のんちゃんが、
うん、
あの、ちゃんが左側にいるんだけど、
うん、
ちょうど同じ配置で2人ともなんか並んでて、なんかお互い ガチャピンとムックじゃねってなって
、ね、で私の顔もさガチャピンよりムックの方がさ
ムックの方が似てるでしょ
だから、
うん、ちょっとなんかこう面長とはまではないけど縦長じゃんのん
ちゃん卵
型じゃん、
う
ん、私は結構丸だからガチャピン系なんだけど、うん、それですごい
垂れ目だしね
垂れ目だしねそう
そう
っていうの
さっきね、うん、
はい、だから来てみたらガチャピン見たことあったんだよ。ガチャピンから
いやいや、さすがにないでしょ失礼だろ
はい、ということで。
なるほど。はい、ありがとうございました。
はい。
はい。
本日のテーマは、コミュニティ、ちょっと発音が回りません。
コミュニティ、
アップルポッドキャスト。
アップルポッドキャスト。
アラサー女子の人間観察。
ではお便りのコーナーやってまいりたいと思います。
はい、お願いします。
はい、ね、前回ですか、お便りちょうだいって懇願したのは、
あ、ね、キャンペーン実施中ってね、あれなんか私セールとか言ったけどセールじゃなくてキャンペーンですね。リスナーさんが正しい
あのね、すごいたくさんいただきまして、皆さん本当にありがとうございました。
本当にありがとうございました。
本当にありがとうございました。
もう、ね、報われますね、なんかこのやってる、
そう、私たちの心の平穏にね、つながりますね、非常にこれは。
はい、本当にありがとうございます。
ね、ちょっとすぐに全部ご紹介しきれないぐらいいただいたので、少しずつ読ませていただければと思います。
はい。
はい。では、今日3通ぐらい読みたいと思います。
はい、お願いします。
はい、ラジオネーム、恋するマリコさん。のぞみさん、ひかるさん、はじめまして。そして、こんばんはんだほう。いつも通勤時に楽しく拝聴させていただいています。今回は私の恋の悩みをお二人に相談したくお便りしました。私は現在東京で派遣社員として営業事務の仕事をしている25歳女なのですが、1年前からあるお相手にずっと片思いかっこおそらくをしていますかっこおそらくいいな
かわいい
ね。そのお相手は1年前から派遣社員として今の会社に就業することになってからずっとお世話になっている派遣元会社の営業担当、かっこコーディネーターさんです。彼は30代前半の独身で、いかにも営業向きな爽やかな雰囲気の方です。きっと出会いもたくさんあるだろうし、気遣いも上手だし、コミュ力も高いし、背も高いし、さぞかしモテるだろうなという感じの人です。彼に片思いをしている女の子なんて私だけじゃないだろうなとも思います。やめな、ちょっとクンクンしてすぎ、ちょっと読めなくなってきたかも私。初めて会った時に彼の気遣いの細やかさや自然な明るさ、人をさりげなく褒めて励ますのが上手なところにキュンときてしまいました。新卒で入った IT 系の会社でメンタルがボロボロになって派遣を選んだ私にすごく前向きな言葉をたくさんくれて、それが全く嘘くさくなくて自然な感じに目をまっすぐ見て言ってくれて恋に落ちてしまいました。私ってちょろいですよね。もちろん彼が派遣の営業という仕事だから私に優しくしてくれているということは重々わかっているのですが、この人は本心から言ってくれてるんだろうなぁと思わせるような根が明るくてポジティブな性格に惹かれてしまいました。初めて会った日から私には眩しすぎるけど近くにいると暖かい太陽みたいな存在です。もちろん恋は盲目と言いますから、私が彼のいい面ばかり見て美化してしまっているのかもしれませんが、今は数ヶ月に一度の派遣面談でしか会えないのですが、彼ともっと仲良くなりたいなぁと内心思っています。ですが、彼は仕事として私に接しているので、こんな私の気持ちは迷惑だろうなと思い、気持ちを抑えた結果、事務的な会話で終わってしまっています。この恋はどうしたらいいのでしょうか？最近は彼のことを推しとして楽しもうというような割り切り方をしていますが、たまに会うとやっぱり好きすぎて食欲も減退してしまいます。彼の営業マンとしてのいい部分だけを見て勘違いして恋までしてしまっている自分が恥ずかしいです。のぞみさん、ひかるさん、こんな私にアドバイスいただけますと幸いです。はぁ、あ、読み切った、
お疲れ、
かわいすぎる。
でもこの確かにね、この派遣の営業っていうのはいいポジションだね。
そうね、だから彼は、うん、その、まあ、マリコさんみたいな感じで担当してる方がいろいろいて、うん、
で、うん、あのこの会社どうですかみたいな感じで、あの派遣をするためのコーディネートをしてくれるっていう感じの立場の人ってことだもんね、うん、
ね、あの導く側だもんね。
そうそうそうそう、そう
導く側だから、と導く側でね、なんかこう頼りになりそうでさ、軽かったらさ、それはね、もうキュンキュン声落ちちゃいますよ ね
頼もしいですもんね。
ちょろいってでも誰、あの落ちやすいです、多分私も多分落ちちゃうかも導かれたら
ね。確かに私も確かにそうだな、うん、そうだね、あの上司にばっか好きになってたけど私は、ま、それも結局同じことですね、うん、やっぱり頼りがいがあって導いてくれる、うん、いろいろ教えてくれる、うん、
でしかもね、なんかこう転職期間ってやっぱりこう迷うことが多いしさ、まあ、不安もあるじゃない。
う、ね、うん、
まあ、新たなね、その変化がある、訪れることは分かってたとしても、なんかこうやっぱ不安はあるので、はい、
うん、
その中で力強くまっすぐと、うん、明るくもう落ちない女はいませんっていう感じですね
そうですね
私もやろっかなとか言ってあの私は多分導く側の方がね、性に合ってるからね、導きたい多分惚れられちゃうと思う、うふふとか言って
ね、どうし、どう、うん、どうする。でもさ、もう1年も経ってんだもんね、
うん、でもその何、派遣これからもさ、あのその派遣元と非派遣、その派遣される側との関係は続くわけですよ、しばらく。
そう、それがね、なんか終わるタイミングがあったらね、うん、すごいいいよね。
そうそうそうそうそう、うん、やっぱりなんかこれジェーン・スーが言ってたんだけどさ、
うん、
やっぱりどっちを取るかよね、あのかけるか、
うん、
そのこの恋をが本当に大事だと思って、
うん、
今の仕事よりもね、
うん、
って言うんだったら、あのもう出ちゃっていいと思う、一歩踏み込んで、うん、いいと思うけど、
うん、
この仕事がある状態で恋をするのが楽しいんだったら、ちょっと慎重に行った方がいいと思う。
なるほどね、
うん、仕事がなくなったとしてもこの彼と共にいたいとかなんかこう言うぐらいまで来ちゃってるんだったら、もうなんかそれはあのチャレンジしちゃってもいいかなと思う。
なるほどね、
トライしてもいいかなと思う、うん、
まあでもさ、その仕事はなくならないんじゃない、うん、その営業担当が変わるっていうことあると思う、そのコーディネーターさんを変えられちゃうってことあると思うけど、
まあ、確かに、うん
うん、
確かにね、そうだね、それはそうだね、
そう、
そうだ、JS の話では、
うん、
あのなんか習い事の話だったから、そうだね、このこういうちょっと情景が違うから、
うんうんうん
うん、
あと今どのぐらい仲良くなってるのか分かんないけど、なんかそのジャブ的に、うん、てか彼氏彼女いるんですかみたいな、なんかそれぐらいから始めたりするかな、うんうんうん、私だったら、
うん、私もそう思った、なんか、
うん、
あのそんなそこまでストレートに私思ってなかったけどなんか、
うん、
なんか休日とか何されてるんですかとか、
うん、
なんかとかちょっと休日なかなか休みがすごいなんか休日休みがなかなかこう取れててもこう仕事のこと考えちゃってるんですけど、なんかこの休日のいい、ね、うん、休みの休み方のアドバイスとかありますかとか、ちょっとなんかこう
やばいね、ちゃんと
うまい、私
めちゃくちゃうまいや
ん、うまいうまい
うまいうまいよそれ、
そう、ちょっとアドバイスください的な、その仕事感、あくまで仕事上の話ですよっていう、その派遣する側と派遣される側の関係の話ですよっていうふうにしながらも、
はいはい、
その上でもちょっとこう休日とかっていうパーソナルな方に話を持っていく。
なるほどね。でもさ、絶対さ、その、まあ、家族がいたら家族と、で結婚してたらさ、家族とって言えるかもしれないけどさ、うん、まあ、彼女ぐらいだったらでも言わないよね、うん、多分ね。そう、なんか、そういう情報が出てくることあんまなさそうじゃない、ま
あ、確かにね。
まあ、まあ、彼女だったら別にいいですよ。
でも、どうにでもなるから。言うんじゃない、
うん、言うかな、
うん、言う人言いそう。
彼女と
その相手が自分に好意持ってるって、いや彼女と過ごしてますとか、
あ逆にこう牽制としてってこと、
いや、うん、普通に言う人いない、そんなことない、
そう、いやこの立場だったら言わないんじゃないかなと思ったけど、うん、
まあまあ確かにね、うん、まあ確かにね、まあそう、
ね、まあでもそういうところから入るよね、まあ、
うん、
それ聞いてて、うん、だって、そうそうそう、映画よく見ますって言ったら、え、誰とですか、うん、いや、お一人でですかみたいな感じで聞けるもんね。
うん。 そこまで突っ込むぶっ込むねのんちゃん結構
でもだって情報ないとさ、だってもし結婚してたらどう嫌じゃん。
え何
結婚してたりとかしたらさ、
いやじゃん、もうそれこそさ早めに知っといた方がよくない？だって結婚してたら。
そう だからなんかその突っ込んだ質問ちょっとぐらいしといた方がいいなって思って、うん、
ああなるほどね、うん、なるほどね、
うん、
ああそうね。えちょっと待って、ちょっとちゃんと深く考えていい？
うん
深くもないけど、
もちろん
いやなんかでも確かにそのだから休日何してるんですかとか、何してるんですか、ダメだ、まずアドバイスください的なっていうスタンスよね、まずは。
うん確かに、
ないのは、
うん、
あの相手に聞いちゃダメ、自ら話させる。
はいはいはいはい、なるほどね。
うんうん、ちょっとやってみる？
うんいいよ、じゃあ私がコーディネーターの方ね。
どっち？オッ
ケー、私コーディネーターの方だ。
うん私マリ、
マリコさん、
マリコさん、
うん、
なんかちょっとあの質問があるんですけど。
あはい、どうしますか？
ちょっとあの実は結構仕事、あのご紹介いただいた仕事すごい気に入ってるんですけど、なかなかあの休日結構仕事のことに集中しちゃってるからか、あんまり仕事から離れることができなくて、
はいはい、
あのなんかこう休日にしっかりと休めるためのこうアドバイスとかなんかこうありますかね。
それは仕事のなんかやっぱすごいこうプレッシャーがあるとか、休日にやっぱ考えちゃうのってなんでなんですかね。
なんでだろう、やっぱこうタスクが多いのとプレッシャーもあるんだと思うんですけど、でも休日はやっぱり休んだ方がいいかなと思うんですよね
ちょっとだめだ、やっぱこっちのコーディネーターからするとやっぱその、
うん、
現職その紹介した仕事に何かこう不都合がないかっていうことにやっぱとらわれちゃうわ、う
ん、ダメだ、じゃちょっとこれダメだ、ちょっとなしでこの策は。
あ
もうちょっと踏み込もう、
変えた方がいいかも、うん、
うん、変えた方がいいかも、だって多分 今みたいな感じで答えちゃう、多分あなんかお仕事の方何か問題ありますかってで、
うんうんうん、
こっちはさそうじゃないって言いたいんだけど、でもなんかそう聞かれたらさうんうんってなっちゃう
そうだよねそうだよね、確かに
、うん、よし違う方策考えよう、方法考えよう、うん、もうやっぱじゃあストレートに聞くか。でもなんか関係が分かんなくない、このさマリコさんとさこのコーディネーターの、ね、なんかどこまでこう、うん、プライベートなことを聞ける関係なのかってさ。
でも多分全く話してないんだよね、今事務的な会話で終わってしまっていますって書いてあるから
ね、うん、そうだよね、うん、
ゼロからどういくかだよね。
わかった、
おいいですね、
ちょっとじゃあやっていい？
うん、
あ本当にあのいつもお世話になってるあのマリコです。
あはい、本当いつもお世話になっております。
あのそろそろあのバレンタインだと思うんですけど、
あ
の実はあの、
ね、
私お菓子作りがすごい得意で、はいはい、あの皆さんにお配りしてるんで、ちょっともしよろしかったらあのコーディネーターさんもどうぞ。
あ本当ですか、あじゃあ いただきます、あありがとうございます。
はい、じゃあ後日。あこんにちは。
あこんにちは、最近どうですか？
あのおかげさまで順調にいっております。
あそれは良かったです、はい
はい。えチョコのことなんか言ってよえそういう流れ来てたでしょ今絶対。
そっか、言うか
鈍感鈍感このコーディネーターもしかして。
いや鈍感というかなんかその、うん、逆に変な意識をさせないようになんか、先日はチョコレートありがとうございましたとか言わないかなっていう。じゃあ言うわ。でも言う可能性は全然ある。うん。五分五分ぐらいだと思うわ。
うん、
じゃあ言うね、うんうん。うん。すいません。
うん、はい。どうぞ。
あ、
先日は。あ、こう気まずいね。これもしこんな感じだった。あの、普段お世話になってるマリコです。
あお世話になっております。あ先日あのチョコレートありがとうございました、大変美味しかったです。
あとんでもないです。なんか、はい、結構甘すぎたかなって思ったら大丈夫でしたか？
あいいえそんなことなかったです、ありがとうございました。
あよかったですこれで終わり
え、これ続きがあったんじゃないの？
ごめん、ない。
ないよ。
終わっちゃった。
終わっちゃうよ、こんなんじゃ。
ダメじゃん。でもさ、バレンタイン使うの悪くなくない？なんかこう。
まあ確かにね、やりやすいかもね。
感じで。
うん。
で、それで、ちょっとこう、好意を持ってもらう種をまいとく。
まあ確かに確かに。
うん。
確かに。
うん。すごい王道だけどね、王道ってかよくあるけど、なんかこのバレンタインにまずキリチョコでみたいな、ね、好意あるけどキリチョコっていう体でっていう、なんか漫画にありそうな話だけどさ、でもなんか悪くないよね。うん、
うん、そうね、うん、まあなんか何かしらの意識はするだろうね、うん、
そうそうそうそう、
うん、
このなんか明るくてまっすぐでっていうタイプの男性はちょっとこの辺は本当にカテゴライズしすぎた、はい、だといけないんですけど、
はい、
鈍感な可能性もなくはないですからね。ちょっと気づいてもらうように持っていくのは悪くない。
確かに、
うん、
じゃあちょっとまあバレンタインも近いよね、まずはそうか。
もう全然ダメダメじゃん、ちらも
めちゃくちゃありきたりなことしか言ってマジでごめんなさい。
しかも実際にやってみたら気づかないこと多いっていうね。あ、でも今の面白かったね。全然計画なかったけどね。あ、面白い。ごめんなさいね、なんか真剣な恋をこんなにキャラキラ笑ってしまって、キラキラ笑いながら演じるっていう。
確かに。ちなみに
でもね、応援してますよね。
うん、ちなみに私がその、まあ、会社の仕事の関係から一歩踏み出すことが、うん、まあ、これまで多かったんですけど、そういう時は、うん、うん、個人チャット DM みたいなのを突然送るところから始めますね、
うん、
雑談みたいなの。え、突然 DM ってなるんと信じてやることが多いけど、まあでもちょっと取引先とかだとはちょっと違うかなって感じはするけどね、
うん、確かにね。まあでも取引先でもないからね、今回の場合は。
まあそうね、
うん、やっぱ契約は結んでるけども、やっぱメンターシップね、なんじゃない、なんかちょっとこう、
うん、
そうですね、アドバイザーとアドバイジーな感じだから、
うん、
恋に発展しやすい関係よね、
そもそも。あ、それは絶対そうだね、うん、
うん、だからそうだね、向こうから、心を開くことはないと思う。その自分のパーソナルところを勝手にこうパッと持ってくることはないと思うから、
うん、
まずはマリコさんからパーソナルなところを見せる、
うん、
悩んでますとか、
うん、
その仕事上悩んでますでもいいし、でもそれがだから、うん、ね、仕事上で悩んでますなんだけどちょっとパーソナルな感じ、
うん、
とか、そのバレンタインのチョコでこう普段の何かを表すとか。何？悪いですか？
いやいや、いいですよね、チョコいいですよね、かわい
い。いいでしょ、チョコ、そう、かわいいでしょ、うん、
こ
ういう、なんか結局中学生とか高校生みたいな回答になっちゃってるけど。30超えてるんですけど。まあでも心をまずこちらから開くっていうのはアドバイスですね。
そうですね、一歩ね、仕事の関係からちょっとだけでもそれたね、話題をするのはいいと思いますね、
うん、まずこちらから一歩、
はい、はい、頑張ってください、はい、
頑張ってください。楽しいネタありがとうございます。ネタじゃない、ネタじゃない、話ありがとうございます。
はい、じゃあちょっと次読ませていただきますね。
結構
長かったけど、
結構今の長かったね。
はい、よいしょ。ラジオネームおいもちゃんさん、はい、家族の呼び方についての話面白かったです。それで思い出したのでちょっとシェアさせてください。私の小学生の老いたちが、私のおばあちゃん、かっこ彼らにとってはひいばあちゃんのことをニックネームで呼んでいます。彼にナッチとしましょう。そこまでは全然気にしなかったのですが、〇〇〇。私の母が、老いたちがいない時に私のおばあちゃん、かっこつまり自分の実の母親のことを、ナッチから電話があってさー、と言うのです。正直、めちゃくちゃ気持ち悪いです。自分でもなんでこんなに気持ち悪いのかわからないのですが、お便りしてみました。これからも楽しい話題期待しています、とのことです。
まあ気持ちわかるね、なんかわかんない、
つまりさ
わかるよ、ね、
私、うん、にあだからお兄ちゃんの子供が私のお母さんのことをナッチって呼んでて、
うん、そうそうそうそう、
で甥がいない時でもお母さん、あお母さんが おばあちゃんのことをナッチから電話があってさ、うん、っていうことね、なるほどね、
うん、だから自分の母親が自分の母親のことを、
はいはいはい、はい、
名前だから あだ名で呼ぶ、
しかもこれまでは多分お母さんとか呼んでたかもしれないのに、
うん、そうそうそう、
とかひいおばあちゃんがとか言ってたかもしれないのに、
うん、
ナッチがってなったってことか、
うん、
なるほどね、うん、ちょっとなるほどね、
うん、なんかこれがさバーバとか、
うん、
なんかバーバから発生したあだ名だったらいいんだけど、
あナッチバーとかね、
うん、ナッチっていう、そうそう夏バーとかさ、なんかまあそうバーがつけばまだいいと思う、
うん、確かにね、
ナッチっていうのがなんかちょっとね、チっていうのがちょっとあれだよねじゃない、これがね、うん、ちゃんだ、でもちゃんでもやだな、なんか自分の
ね、まあでもニックネームだからね、これ、うん、ナッチは仮なのでナッチじゃない可能性も、可能性か、多分ナッチではないんだと思うけ ど、
ね、うん、ナッチではないのか、うん、
うん、
そうね、
なるほどね、でもなんかその変わったっていうことが多分一つこう、うん、うってなるポイントっていう可能性もあるよね、
うん、ちょっとなんかこうくすぐったい、
うん、
ちょっと うーってなんか気持ち悪い感じもあるよ ね、
うん、なるほどな、こんなこともあるんだな、
う
ん、
だってさこれ友達でもそうだと思う、例えばうちらの間にどっちかに子供がいて、子供が来ましたってなって、
うんうん、
あお母さんのそれ取ってとかなんかさ、私がさ自分のこと言ったらさ、
あーなるほどね、
うーってならない多分、
なるほどね、まあ確かに、うん、確かに
ね、まあそれ慣れるんだろうけどね、
うん、いずれね、
うん、いずれね、
うん、
はい、ってことで、
なるほど、面白いですね、こういうこともあるんだね、
う
ん、
そう面白いですね、はい、
うん、はい、ありがとうございます、
いっちゃいます、
ではもう一つ読ませていただきます、
はい、
ラジオネームすずなさん、はじめまして、仕事が始まり年末年始で聞きためていたものを一気に消費しているため時差がありすみません、大丈夫ですよ、12月30日のひかるさんのおごってしまうんです話ですが、私もおごってしまいます、そしてプレゼントを贈るのも大好きです、基本的には何かとお礼やお祝いをつけておごったりプレゼントしたりするようにしているんですが、突然おごるよってなることもあります、私も稼ぎが多いわけでもないですし、かっこ笑、普通の OL ですが、お話を聞いて考えてみたら先輩や上司に恵まれていたこともあり、今まで自分もたくさんの方にご飯をおごってもらっていました。その嬉しさがなんとなく根本的に染みついていて、自分が今までおごってもらってきた分を誰かに返したいって気持ちがあるのかなと思っています。もちろん自分のエゴなのは分かっていますし、感謝してほしいという気持ちはないのですが、自分が楽しいのでおごってしまいます。お気持ち表明になってしまって、まとまりのない文章ですみません。これからも楽しく聞かせていただきます。とのことでございます。お仲間ですね。
ありがとうございます。お仲間がいました。そう、私もね、あのそう思う。なんかしてもらったから、私も自分の後輩にしようっていうのが結構、それは本当にある。
へえ、そうなんだ。
それね、英語でね、ペイフォワードっていうらしくて、
うんうん、
その誰かにペイしてもらったもの、そのしてくれた人に返すんじゃなくて、次の人に、うんうん、あのペイするっていう考え方で、
うんうんうん、
結構好きなんだけど、
うんうん、
そうなんか自分も先輩たちにいろいろおごってもらったり、よくしてもらったから、自分もそういう気持ちを後輩に味わってもらいたいなっていうのはある。
うん、なるほどね。
うん、
まあ、でもいいことじゃないです。いいことですね。
うん、いいことです、
ね。されて嫌な人はいないしね。
うん、本当。という感じですかね。
そうですね、
うん。なんかまたちょっと私のいい人表明が出ちゃ、ちょっとね、なんか出ちゃってますけども。
私もたまに、プレゼントするんですよ。うんうん。
あ、
私はね、なんかすごく、まあ、会社の子なんだけど、まあ、すごくプライベートでめちゃめちゃ大変そうな時期があって、で、それがちょっと抜けたタイミングで、うん、 あのその子すごい、うん、あのメイクとか好きだからスックのね限定のアイシャドウがたまたま発売される日に、うん、あそうだこれあげようと思って朝から並んで買ってプレゼントとかしたことあります。私もはい。
じゃあなんか私もあるかな他に自分のいい人側面。
なんかそういうのは好きなんだけどさ、なんか誕生日で必ずあげなきゃいけないとかになると、うん、なんかってなってくるからもうなんか そういうのはこう一、まあ、回きりとかでいいなって思っちゃうんだけど。
わかるわかる、
うん、
誕生日毎年やってくるからね。なんか
そうそうそう
去年あげたら今年もあげなきゃかなって思っちゃうもんね。
そう、うん、そうだから愛ちゃんとあの現金を送り合います、うん、はい。
そう私今思い出した、あのね教え子にランチをおごったことがあったんですよ、うん、
はいはいはい。
でまあまあいいレストランなんだけど、まあ、昼はそれなりにまあ1500円から2000円ぐらいかな、まあ、2000円もしないと思う普通に、うんうん、あの1500円ちょっとぐらい1600、うんうん、700円ぐらいなんだけど、
うんうん、
で、まあ、メニューがあって、
うん、
でまあもちろんねあのお好きなのどうぞって言ってあの食べさせてあげるんだけどさ、うん、でその時にその子は遠慮したのか一番上の安いやつを選んだのよ。
はいはいはい。
でまあそんなに遠慮しなくてもいいのになと思って、えなんかもっとこの辺のもあるよとか言ってちょっとなんか、ね、うん、下の方に行けば行くほど高かったんだけど、
そはいはいはい、う
ん、でああとか言ってるから、あの鴨のねコンフィがそこすごい美味しいんだけど、
あいいですね、
あ鴨のコンフィもしよかったらどうぞって言って、
うん、
でなんかそこ値段見てなかったの私それ、
うん、
で頼んでそしたらなんか5、6000円してから。で、あっとったったーみたいな。いや、で、私はその一番安いね、ダメ。なんかすごい格好悪かった、あれ。
かわいいな。
すっごいか、もう自分でなんか頑張ってますみたいな感じで。自分がね、めっちゃ背伸びしてますみたいな感じだった。もう出ちゃって、もう。かわいい、なんかもうね恥ずかしかったあれ。かわいいじゃないですか。なんならさ2人で一番住んださ選べばよかったのにさ、頼んじゃっていいよコンフィみたいな感じでさ5000円みたいな。
かわいい。
はい、そういうこともありました、はい、なんでこれからちゃんと見ます。
かわいいエピソードありがとうございます。
はい。
ではこんなところですかね。
はい
はい、お便りいっぱいいただきましたが引き続きお便りはお待ちしております。 Google フォームもしくはメールアドレスからお寄せください。と Spotify、Apple Podcast で評価していただきますのでお手すきの際にどうぞよろしくお願いいたします。それからボイシーでも配信しておりますのでボイシーでボイシーお使いの方はぜひボイシーからもお使いはい、よろしくお願いします。
はい、はい、
はい、それでは本日もお聞きくださいました。皆様ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さんおやすみなさーい。
おやすみなさーい。